皆様こんばんは。シネマアクティフのペップでございます。現在の日時は2018年8月12日の時間が22時37分でございます。ペップの縁グッドフェローズ、今回でボリューム15ということで、ペップの縁始まって以来のスカイプ収録を今回はしております。ひょっとしたら途中でちょっと聞き取りにくかったり、電波の加減で音声が途絶えたりする可能性もなくはないんですけど、できるだけそういうことがないようにちょっと収録はしたいなと思ってますので、まあもしそういうことがありましてもちょっとご容赦いただければなと思っております。今回お客様としてお招きしておりますのは、アフタースクールシネマクラブのタゴさんと野崎さん、今回のお客様としてお招きしております。タゴさん、野崎さん、こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは簡単に自己紹介をそれぞれでしていただいてよろしいでしょうか。
アフタースクールシネマクラブのタゴと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じくアフタースクールシネマクラブの野崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2018年8月26日の日曜日に神戸ポートオアシスという施設で行われますグッドバイブレーションズ&ノーザンソウル上映会というのがございます。アフタースクールシネマクラブさんはこのノーザンソウルの方の上映をされるということですよね。
はい、そうです。
ということで、まあ、今回はアフタースクールシネマクラブさんが、まあ、どうやってできたかとか、あとはお二人がどういう映画との出会いをされたかとか、そこのバックボーンの話とかもペップの縁ではよく聞く話にはなるんですけども、今回はまあイベントが間近ということもありますんで、このイベントの2作品に特化した形でペップの縁グッドフェローズ収録したいと思っております。アフタースクールシネマクラブのお二方が上映をされるノーザンソウルについてお話を伺いたいと思うんですけれども、まずなぜこの作品を選ばれたのかということですよね。日本未公開の作品ということなんですけども、この理由みたいなところを教えていただけますか。タゴさんからお願いいたします。
はい、多分シネマクティフさんのポッドキャストの方で取り上げられたことがある未公開映画を上映されているグッチーズフリースクールさんが、去年のノーザンソウル上映した時のイベントになるんですけれども、自主上映団体が集まって合同の上映会だったんですけれども、
はい、
その合同上映会の呼びかけをされてたんですね。青春映画学園祭というイベントをグッチーズさんがされていた時に、
はいはい、
今度合同上映会っていうのをやろうと思うんで参加されたい方いたら連絡くださいみたいな感じで告知をされていて、
そのイベント内で告知をされてたっていうことですか。
そうですね、そのイベント内でまあ告知チラシを配って、
チラシを配られてたってことですね。
あ、はい、
はいはい。
でまあ、ちょっとその前からそういうのやるっていうのは聞いてはいたんですけれども、うん、で私たちもアフタースクールシネマクラブとして参加したいなと思ってまして、
なるほど。
で、まあ、そこに、はい、参加したいですという形で手を挙げまして、
はい、
で参加することに決まったんですけれども、
はい、
最低限のルールみたいなものが、
うん、
まあ、それぞれの団体が自力で、まあ、未公開の日本では未公開の作品を上映するっていうのが、まあ、そのテーマというか、ありまして、で、
はい
はいはい、でじゃあ私たちどの作品を上映しようっていう風になって、まあ、そこから探し始めたんですけれども、うん、
なるほど。じゃあイベント参加ありきで作品を探し始めたっていうことですね、
はい、そうですね。これをまずやりたいから参加するっていうよりは、まあ、参加するから探そうっていう形になりまして、
はいはいはい、
でまあ、そもそも私たちは未公開映画を上映するっていうのはそれが初めての経験だったんですけれども、
はい、
私たちが上映するときってただ上映するだけじゃなくて、その上映する映画のテーマについてちょっとやたら調べてしまうところがありまして、
ほうほうほう、
自分たちが掘りたいテーマの作品を上映したいなっていうのがあったので、
なるほど。
でそんな時に、まあ、たまたまノーザンソウルっていう映画が未公開であるぞっていうのを見つけまして、
はい、
私たちは音楽も映画と 同様に好きなので、
はい、
これはすごくいいテーマじゃないかと思いまして、
はいはい、
することを決めたというような背景です。
なるほど。実際にそのノーザンソウルという作品が、まあ、どんな作品かっていうことを、まあ、もちろんこれ日本未公開の作品なんで、ましてや今回神戸でやるということになると、はい、多分初見の方がほとんどかと思うんですよね。そういう方々のために、はい、このノーザンソウルはどういう魅力のある映画なんかっていうのをちょっとご紹介いただきたいんですけども、じゃあ野崎さんから。
ノーザンソウルはイングランドの北部です、はい、マンチェスターがあるイングランド北部を舞台にした映画です、
はい、
イギリスってすごくクラス社会なので、
はい、
ものすごくそのこうクラスの壁というのがあるんですが、
はい、
北部は労働者階級ですね、ワーキングクラスが多い地方です、うん、ノーザンソウルというのはイングランド北部で生まれたカルチャーシーンなんですね、
はい、
ノーザンソウルっていうシーンがその、いわゆるこうイングランドの辺境で生まれたシーンにもかかわらず、
はい、
その後こうクラブシーンにすごく影響を与えたとも言われているんですね。レコードを探して新しいレコードを探して自分で選んでかけるっていう、うん、本当にこうクラブの DJ の元祖みたいな部分もあって、 でかつ、彼らは踊るんですね。すごく踊るんですよ、
ね、すごいですよね。
すごく踊る、すごく踊りますよね。
すごく踊りますね。
DJ の原点でもあり、まあ、なんかそのすごく踊るので、なんかブレイクダンスとかの原点にも
あるんじゃないかと、
うん、言われてもいる。
そうですね、確かにムーブを見ると完全にブレイクダンスのムーブになってる形っていうのもありましたよね。
ありますよね。
ありますね。
辺境でかつワーキングクラスから生まれたシーンが今まで面々と続いているっていうところにすごく私たちは興味を持ったんですね。まず、
なるほど。
実際にこう映画を見てみたら、男の子2人の成長感としてすごく良かったんですね。
ああ確かに確かに。
鬱屈したというか、
うん、
行き場がないみたいなところから、
うんうん、
でそこからこうなんか状況は変わらないけど、それがこう大げさに言えば生きる過程になっていくというか、
はい、
ものすごくこう手作りで作ってる映画なんですが、
はい、
監督のエレン・コンスタンティンが
も
ともとファッション誌のフォトグラファーだったこともあって、
ああそうなんですね。
日本でも仕事されてるんですね。パルコとか資生堂の
写
真を、
はい、
いらっしゃる方で、日本でもそのファッション誌関係の方では有名な方なんですけど、映像が綺麗。
綺麗ですね、確かに。
すごく綺麗ですね。
はい、
で、ノーザンソウルのシーンを経験してる人なんですね。彼女もその北部の生まれ、ワーキングクラスの生まれで、結構若い頃にそのノーザンソウルのクラブに出入りをしていた人なので、描写がリアルだと思いました、うん、ファッションフォトグラファーであるっていうことと実際に経験していることっていうことが関係しているのかどうか分かんないんですけれども、すごくこう表現に節度があるなと思って。
なるほどね。
まあ、成長端なのでものすごくこうベタにしようと思えばベタにできるんだけど、そこまで踏み込まないというか、
うん、
こう見てる人はほっとかれるぐらいの感じもいいなと思います。
またあれですよね、そのノーザンソウルっていうもの自体が、すごくアンダーグラウンドなカルチャーで、
はい、
まあ、今に続くの様々なカルチャーに影響を与えているんだけれども、
うん、
ずっとこう商業主義にとらわれることなくずっとアンダーグラウンドで来ているがゆえに情報が少ないというか、うん、実際のところどうだったんだっていうのがわからないんですね。
なるほど。
この映画を上映しようってなった時に、
はい、
じゃあノーザンソウルって具体的にどういうものなんだろうと思っていろいろ調べようと思ったんですけれども、
はい、
やっぱり情報が少なくて、
うん、
日本でいうとスタジオボイスで特集された GO が有名だったり、
はいはい、
あとノーザンソウルディスクガイドっていうカッチンさんという方が監修された本が出ていたりはするんですが、
はい、
そんなに情報が出ていなくて、
うん、
どういうものだったんだろうっていうのが部外者というか、ノーザンソウルを愛好している方はいろいろ調べられてご存知だと思うんですけれども、
はい、
一音楽好きとしてはこうあまり調べる術がないので、
うん、
じゃあ実際その当時一番ノーザンソウルっていうものが盛んだった時期の当時の様子がどうだったのかっていうのを知る上ですごく参考になる作品だと思います。
僕もですね、実は、まあ、劇場で見ることはもちろんかなってないんですが、サンプルという形でちょっとこの作品を拝見することができまして、でお二人がまあお話しされてたおすすめポイントっていうのはもうなるほどなるほどと、一つの成長端はもちろんなんですけど、まあ、青春映画としても非常に秀逸やなと思いました。 綺麗事で済ましてないっていうところが非常に好感を持ちましたね。やっぱこれはその監督さんがそのシーンにちゃんといてはったっていうところの裏打ちなのかなと思うんですけど、ノーザンソウルのシーンっていうのはやっぱりドラッグとはやっぱり切っても切れないっていう関係の部分が非常に強いらしいんですよね。
はい、
だから、うん、そこの部分をやっぱり逃げずに描いてるっていうところもやっぱりそのシーンにいてはった人だからこそできるのかなという感じもしましたし、主演のねエリオット・ジェームズ・ラングリッジっていうんですかね、はい、ちょっと名前が長いんでたどたどしいですけどこのエリオット君もうまさにソウルメイトになるという、はい、ジョッシュ・ホワイトハウス、まあ、彼ら2人が非常にみずみずしい若者を演じてまして、馴染みの薄い2人なので、はい、そういう意味でもあの変なフィルターかからずにすんなりこう見られたなっていう感じはありますね、はい、
マット役のジョッシュ・ホワイトハウス君の方は、はい、これが多分演技は初めてこの作品が。
そうなんですね。
それまでこの人ミュージシャンで、
お
特に演技はしてなかったそうなんですよ、あのインタビューを読むと。
なるほどなるほど。
モダンライフイズラビッシュっていう作品がちょっと何月か把握してないんですけれども、公開される11月公開されるらしいんですけれども、
はい、
それに主役で出演してるんです。
すごいですね、まあ、2014年の段階でまあね準主役というか主役の一人なのでそんなに驚くこともないかもしれませんけど、ね、日本公開の作品でそれが見られるっていうのがね。
そうですね。なのでジョシュ・ホワイトハウス君をこう日本の公開作品で見れるっていうのが私は驚いたんですけど。
ですよね。ジョシュだと。まあ、ただね日本のこの映画好きの女性の間ではもうイギリス男子の好き度たるやっていう感じなんでもうすぐにめっけられてすぐにもう人気出そうな気もしますけどね
そんな女子くんがブレイクする前に出てるノーザンソウルという意味でも抑えておいていただきたいなっていう気持ち、うん、
ですよね。もともとはメンター的なポジションにあったのにいつの間にか置いていかれてしまうという、
うんうん
う
ん、
その悲哀ですよね。
よくありますあることですよね。
よくあることですけど
よくあることです。
若いだけにやっぱりそこのスピードがむっちゃ速いじゃないですか。あっという間に抜かれるんで、うん、そこの悲哀をやっぱりすごく体現してたと思うんですよね彼がね。でそこもやっぱ素晴らしかったなと思いますし、あとまあこの作品の全体的なネタバレしない範囲で言いたいんですけど、全体的にやっぱりこの死というものがポエムですね、一貫してテーマとしてあって、冒頭で映されるシーンと最終的にラストにつながるシーンでそれがどう変わるのかとか、
はい、
主人公が死というものに対してポエムというものに対してどう向き合ってきたのかっていうところとかもちゃんと描かれてるんで、うん、ノーザンソウルの映画ではもちろんあるんですけども、2人の若者がどう成長していくんかっていうお話っていうのは音楽ジャンル関係なしで誰にでも響くところやと思いますんで、
うん、
ノーザンソウルのシーンを知らなくても全然楽しめる作品やったと思います、はい、ですので、まあ、これはもう必見と言わざるを得ないと思いますね、はい、これがやっぱ日本語字幕付きで見られるっていうのが素晴らしいですし、逆に言うと日本語字幕付きで見られない不幸っていうのもやっぱあるかなと思いましたね。個人の方が動かないとこういう作品が日本では日本語字幕付きで見ることができないっていうのも若干の寂しさを感じたりもしましたが、言うても興行なんでお客さん入らないとこれ ね、はい、うねどうしようもないんで、うん、いい映画でもこういう作品っていうのがやっぱり出てきてしまうのは、まあ、ある程度はね致し方ないかなっていう気はするんですけど、
まあ、有名な人が出ていても公開されないものもありますね。
ありますあります、めっちゃあります。
その前世紀のノーザンソウルシーンを描いているのですごく、はい、あのたくさんのダンサーが、まあ、クラブに集っているところで、うん、あのまあ、ノーザンソウルのダンスをみんな踊ってるんですけれども、
はい、
大きなスクリーンで見ていただきたいっていうのはあります。
はい、
お家でモニターで見ていた時と実際にあの劇場のスクリーンで本番でかけた時と全くそのダンスシーンの印象が違ったの でしょう、
ね、やっ
ぱりあのこうスケールというか、
うん、
みんなが踊ってでみんながこう手を叩くみたいなのは、
はい、
ぜひ本当に劇場で大きなスクリーンで見ていただきたいなと。
いやこれはほんまそうやと思います。あの、うん、音楽映画でもありますので 大きい音でこれが見られたら全然印象がまたよりいい方に転がっていくやろなっていう感じしましたし、これはもうぜひとも見ていただきたいですね。ちなみに今回神戸で上映ありますけど、この後の上映予定とかっていうのは終わりなんですか？
今のところ私たちが上映するっていうものはもうないです。これが最後です。ないんです
ね。なるほど。じゃあもう日本語字幕付きでこれ見るには、はい、もう今回を逃すとひょっとしたら見られない可能性も非常に高いと。だからまあこれはもうマストでやっぱり見ていただきたいなということですよね。
はい。
もう一本のグッドバイブレーションズの話もしたいなと思うんですが、グッドバイブレーションズに関してはもう一人の、主催者である岡俊彦さんが上映される作品なんですが、まあ、こちら僕もこれも岡さんのご好意でサンプルで拝見をさせていただきまして、これはもうノーザンソウルとはまた全然違うんですが、アイルランドの話で、しかもまあ紛争真っただ中のアイルランド、1970年代から始まって80年代にかけての話になるんですが、こちらの作品の、まあ、見どころ、まあ岡さんはね今日いらっしゃらないんですけども、このあたりの見どころみたいなところを岡さんからいただいている部分があるということなので、そちらからちょっとご紹介をしていただきたいなと思うんですけども、
ノーザンソウルの作品の魅力としても僕映画ではあるけれども、はい、音楽に限らず普遍的な、まあ、青春映画で成長譚であるっていうのお話があったんですけれども、
はい、
グッドバイブレーションでもそこはこう共通しているところがありまして、
そうです、ね、
まあ、こちらは、まあ、アイルランド の、まあ、ベルファストのパンクの話なんですけれども、まあ、こちらも青春映画としてすごくいいなと私は思っておりまして、
はい、
ここから岡さんがくれた文章なんですけれども、
はい、
まあ、自分を見つめて、
うん、
街に出て、
うん、
自分たちがやりたいことに取り組む姿を描いた、
うん、
パンクがいかに人々の人生に影響を与えて変えていったのかっていうことを描いた映画だっていうふうに、うんうん、岡さんは言ってまして、
そうですね、
でまさに本当にその範囲通りの映画でして、
はい、
まあ、パンクとかそういうものに限らず、まあ、なんか苦しい状況にいるような時に自分が夢中になるものを見つけて、まあ、自分を変えてだんだんこう周りの人も変えていって、青春映画の王道と言ってもいいような作品でもあるとは思うので、
はい、
パンク好きだけに限らずたくさんの方に見ていただきたいと思っています。
あれですね、ノーザンソウルにしてもグッドバイブレーションにしても音楽とか映画に、
はい、
なんとなく救われたような経験が私たちにもあるので、うんうん、そこが共通している2本を一緒にやれることがすごく嬉しいですね。
そうですね。ノーザンソウルは現在進行形で悩みにぶち当たってるような若い人たち特に見ていただきたいなと思うんですけど、グッドバイブレーションズに関して言えば、うん、もうそこはとうに通り過ぎてしまった、はい、まあ、僕のような、うん、おっさんあるいはまあ同年代の女性の方にも大おすすめしたい作品ですね。まあ、みんな若い時があったわけですよ。でも、うん、こう時を経つにつれてその辺の気持ちとかっていうのを、まあ、忘れがちになってしまう部分も、まあ、あると思うんですよ。ところが、うん、まあ、この映画を見ることによって、まあ、そこの部分、はい、間違いなく奮い立たされるんですよね。アンダートーンズというバンドがここの中で出てくるんですけども、そこでかかるティーンエイジキックスという曲があるんですが、どのタイミングでかかんのかっていうところが、
うん、
まあ一つのハイライトではあるんですよね、うん、あそこはやっぱちょっと鳥肌もんですよね、
うん、
素晴らしかったですね。
なんかこの曲すごくいろんな人がカバーしてる曲で、
はい、
日本だとミシェルガンエレファントとかもカバーしてたり、
はい、
今年フジロックにも出たアッシュがバンドもカバーしてたり、
はい、
あと最近の若い日本のバンドだとダイグローっていう人たちもカバーしてたりとか、まあ、その他たくさんカバーしてる人いると思うんですけれども、
はい、
色褪せない名曲だなと私も思ってて大好きなんですけれども、
はい、
まあ、その曲が生まれる瞬間っていうのがグッドバイブレーションズで描かれてるので、ロックファンぜひ見ていただきたいと思います。
ですね、
うん、 あとはその先ほどペップさんがおっしゃったそのこう、はい、今となって若くない人たちに見てもらいたいっていうのがすごく分かるんですけど、はい、主人公は決してこう作らないというか作り出さない、新しいものを作り出すのは若い人であって それをこうなんかサポートしたり運転して運んだりとかするのが主人公っていうのがすごくいいですね。
そうですね、
うん、でもそれもクリエイティブな行為だと思うんですね。
もちろんそうです。
実際に作るだけじゃない言われてる感じがしてすごく良かったです。
そのあたりは誰かによって作られた映画というものを、まあ、上映されてるアフタースクールシネマクラブさんにも言えると思いますし、映画というものを題材にしてポッドキャストを配信したりサイトを運営したりトークを主催したりしてる僕らにも言えると思うんですよね。
そうですね。
だからまさにそういうことだと僕も思いました。
それは嬉しいですよね、すごくね。
背中を押してもらえるというか、こう寄り添ってもらえるっていうような感覚ですよね。
そのなんかそこの部分をやる人がいないと日の目を見ないものもいっぱいあるっていう、
そういうことなんですよね。
それを映画でやりたいなと、
それを映画でやりたい、
やれるところまではやりたいなっていう、うん、
ですよね。
気持ちはあります。
日本未公開の映画というものをこう日本語字幕をつけて上映するっていう行為もそうでしょうし、実際に日本語字幕はついてるけれどもなかなかお客さんが集まらへんとか、あんまり日の目を見てない作品っていうのも山ほどあるわけじゃないですか。そういった作品をこう改めて再評価なり、あるいは劇場で公開されてる間になんとか紹介できたりとかっていうことが、まあ、僕らのやりたいことでもあったりするんですよね、
うん、なんかノーザンホールと、はい、グッドバイブレーションズって本当にこう共通するところがいろいろあるなって今回改めて考えた時に思いまして、
はい、
2本今回のイベントで見ていただいて、具体的にどういうところが一緒共通してるなみたいなのをそれぞれ感じていただきたいなっていうのもありますね。
そうですね。
なんかすごく分かりやすい部分と、うん、私もじわじわこう、ああそういえばこういうところって一緒だったなっていう、こう結構分かりにくい部分も共通してたりするところがあるので、
うん、
そういうのをこう後からじわじわ感じていただけると嬉しいなと。
そうですね。これはね、本当にまあ両方とも音楽映画でありつつ生き方の映画でもあるので、若い人たちが中心に見られると非常に響く部分と、それを通り越した人たちの世代の人が非常に響く部分とっていうのもあって、それがまあバランスとしてもこの2本立ては非常に秀逸やなと思いました。これはもう絶対に行くべきというふうに強く言っておきたいんですけど、じゃあその行くべきの具体的な日程およびチケットの料金等をですね、ちょっとご紹介していただけますでしょうか。
は
い、
日程は、はい、8月の26日。
2018年の8月の26日の日曜日。
で、会場が神戸ポートオアシスというところになります。
はい。
で、グッドバイブレーションズの上映が12時半から。で、その後に、トークショーがありまして、
はい、
ゲストにキング・ジョーさんと松本亀吉さんという お二方にご登壇いただきます。
はい、
で、休憩挟みまして、はい、ノーザンソウルの上映が3時半から。で、ノーザンソウルの上映後もトークショーがあります。登壇いただくのが神戸のヌードレストランの北脇亮さんと沢本泉さん。うん、デビッド・フリンさんという DJ の方と武田翔太さんという、この方も神戸でノーザンソウルのイベントをされている方なんですけれども、
はい、
その4人の方にご登壇いただきます
というのが一応タイムスケジュールってことですね。チケットの料金をお願いできますか。
1回券が1300円です。前売り2回券、2作品を一緒に見る場合は2500円になります。
おお、これはもうだから2作品買った方がお得ですよっていうことですよね。
そうですね、
はい、
かつ、当日券だと1作1500円なので
若干もう上がってしまうので、これはもう絶対前売りっていうこと
で、2作品の前売り券をぜひ買っていただければと思います。
チケットはどこで購入できますか。
チケットはウェブサイトの PTX で、
PTX、こちらで購入可能ということです。
ノーザンソウルを鑑賞される方には先着順で、
うん、
オリジナルリーフレットっていうのも無料でプレゼントする予定なので、で、まあ、先着順っていうのが前売り券買っていただいた方からこう順番になるので、
なるほど、 じゃあもうぜひとも前売り券をということですよね。
ノーザンソウル のヌードレストランの方たちに執筆していただいてるものになるんですけれども、
はいはい、
貴重な情報が満載なのでぜひゲットしていただきたいと思います。
なるほど。
他では多分知ることのできない情報っていうのが満載だと思うので
ね、ゲットするためにも前売りをぜひご購入いただくと。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。皆さん
よろしくお願いします。
まあ、あとですね、今回、シネマクティブのポッドキャストペップのエングッドフェローズに出ていただくにあたり、お二方からプレゼントをいただけるというお話を聞いておりますが、はい、何をいただけるんでしょうか。
上映会の投資のチケットを差し上げたいと。
は
い、
5枚でいかがですか。
5枚もいいんですか。
5枚でお願いします。
おー、これはビッグなプレゼントをいただきました。ありがとうございます。我々シネマクティフのツイッターのアカウントをフォローしていただいて、で今回の、ノーザンソウルのチケットを5名様にプレゼントというツイートをこの配信の後にします。でこれを、フォローしていただいてリツイートしていただいた方の中から5名の方にこのチケットをプレゼントします。で当選は DM を持って帰させていただきますので、当日はその DM の画面をお持ちの上会場まで足を運んでいただくと、こういう形にしたいと思います。当日はですね、私は香川におるんです。ジミーソウルラジオ5週目のレギュラーということで、今回8月はですね5週目木曜日がございますんで、こちらの収録のために香川に行きまして、ジミーソウルラジオフェスというのが日曜日にありまして、こちらに参加するために当日僕は会場には行けないんですが、シネマクティフの薬師丸が、当日は会場に行くのはもちろんのことながら運営のお手伝いもさせていただくということになっておりますので、なんで僕はですねちょっと残念ながらその大画面で見ることはかなわなかったんですけども、これはもうあの宣伝とか関係なしで作品の質はもう保証します。僕はあのそこを嘘つきたくないんで、自分のコーナーでねグッドバッドウィアードとかって作品紹介してますから、この2作品はもう間違いなくグッドでございますんで、大きいスクリーンでできるだけ大勢の人でね見ていただきたいなということもありますんで、ご来場の方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、プレゼントの締め切り等はですねツイッターの方でちゃんと明記して発表しますんで、そちらの方を確認の上ですね、こちらから当選の方には DM をお送りしますんで。ということで今回のペップのエングッドフェローズのお客様はアフタースクールシネマクラブのタゴさんと野崎さんでした。お二方長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。なんとかねあのイベントを大盛況で終われますように。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、また次回ね今度は直接お会いしてペップの演習録させていただいて、はい、いろんなお話もまたお伺いしたいなと思ってますんで、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
また来てください。
はい、
ありがとうございました。